本田健の人生相談ディアー健。本田健の人生相談ディアー健、ナビゲーターの小林まどかです。今回はディアー健の特別版として、番組内ではご紹介しきれなかったリスナーの皆さんからいただいた人生相談に健さんに立体話法でお答えいただきたいと思います。健さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではどんどんメールいただいていますので、はい、ご紹介していっていいでしょうか。
はい、どうぞ。
まずはラジオネームまゆみさんです。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
健さんのお話を聞いて、お金ともっと上手に付き合えるようになりたいと思っています。お金を払うときに感謝した方がいいと分かっているのですが、お金がなくなる不安を感じてしまう自分がいます。お金の不安を感じたときはどうしたらいいでしょうか。またお金持ちになってもお金の不安がなくならないっていうのは本当でしょうか、という質問ですね。
はい、まずそのお金持ちになってもお金の不安がなくならないというのは本当です。なぜかというと、例えば100億資産があったからといって、このその100億を失うかもしれないという不安を持つんですよね。だからそのたくさんお金があったからいいかというと、やっぱりそういうもんでもないってことですよね。
そうなんですね、うん、そういう世界が知らないと、そんな不安よりもあってできることってたくさんあるんじゃないかなとかって、いいことばっかり考えますけれど、
う
ん、
そうですよね。
持ったら持ったで必要にかかってくるものっていうのも増えてくるんでしょうね。
そうなんですよ。例えばだから最高の旦那さん奥さんと結婚したら幸せかっていうと、その自分が夢見た王子様なんかプリンセスと結婚したとしたら、うん、自分がふさわしくないと思ってたら、
はい、
いずれ誰か別の人のところに行くんじゃないかっていう不安を感じるわけですよね。それとちょっと似てるのかもしれませんね。
ああ、
うん、
そうするとこの、まあ、真由美さんの言うように、お金その感謝がした方がいいって分かっていても、うん、使うときにその不安がっていうのは、これ本当に多くの人が感じる部分だと思うんですけれども。
そうですよね。
まさにそのケンさんがハッピーマネーで伝えていることだと思うんですけれど、どうしたらばそのお金の不安っていうのは少しでも拭うようにできるんでしょうか。
まあ、一つにはね、その今までお金がその入っては出てるっていうことはあると思うんですけど、じゃあ一生入ってこないかっていうと、そうじゃないはずなんですよ。
はい、
でその例えばお金が入らなくて餓死した人って、実は現代においては少なくて、でそのお金が入ってこないっていうのは、自分の未来に対する心配を投影してるだけなんですよね。なので自分が将来経済的にお金が入らなくなって困るんじゃないかっていう恐れを見てるだけなんですよ。だからお金が減ったからといって別に本当はビビる必要はないですよ。例えばだから今食べ物で言うとね、ご飯を食べました、でそして出しました、出したってことは体の中に入ってる分は減るわけですよね。
はい、
わやばい、減ったとは思わないじゃないですか。で例えばだから体の中に残ってるものが減ったから心配だとか、なんかこのまま餓死するんじゃないかなんて絶対心配しないでしょ。
そうですけれど、お金になると不安がすごく大きくなるんですよね。
はい、でそれは何回か前にも言ったと思うんですけども、自分がそのお金が減るってことは、その分だけ安全が減るってことは、お金に安全を見てるからそういうふうに感じるってことなんですよね。
はい、じゃあそもそもお金にそういう安全とか自分の何か感情とか、そういうのを切り離せばいいっていうことなんですか。
うん、だからこれ一言ではなかなか言えないんですけど、お金に安全を見たら安心を見てると、その金額が減るとその分だけ不安が増幅するってことなんですよ。
じゃあそのうまく切り離して、まあ、お金はお金というものだけれど、そこに例えば自分の存在意義が投影されているわけでもない、不安とかのそういうもののバロメーターになっているものでもないって思えるにはどうしたらいいんでしょうね。あまりに私たちってお金とこう密接にありすぎちゃって。
そうですよね。だからいろんなものを置き換えてみることですよね。例えば体重が減ったからって言ったら、このままなんかもうどんどん痩せて死んじゃうんじゃないかって心配しないじゃないですか。それなんでお金でそんな心配するんだろうっていうことを考え始めることでしょうね。でそしてその自分の中にある感情、
はい、
特になんかこうギュッてこうなんて言うんでしょう、なんか胃が縮まるような、そういう感情はお金とは直接関係ないはずなんですよ。試験で失敗したらどうしようとか、
はい、
なんか告白して断られたらどうしようとか、そういうのとすごく似てるんですよね。なので自分がそのうまくいかない自分は、なんかサバイバルできないみたいな、こういう感覚とお金が減るってことがリンクしてしまってるんです。でそういうのがまず起きてるってことをまず冷静に見れるかどうか、でそしてそのお金が減っていく、そしてまた減っていくってことは、なんかまた入ってくるわけだと思うんですけど、このサイクルを 楽しめるかどうかってことなんですよね。
うん、
だから毎月もし、従業員としてお給料もらってる人だったら、お金が入ってきたら感謝して、出る時にも感謝するっていうこのリズムをやっぱり練習しないとダメなんですよ。
リズムを練習するとどうなるんですか？
練習するとお金が減ってもまた入ってくるなっていう風な感覚が残るはずなんです。
そういうのってやっぱ慣れっていう
ものですか？そうなんですよ。例えばだから、あのその体からいろんなものを出すとお腹すくじゃないですか、そうして何か食べる、これは健康な体ですよね、
はい、
そういう感覚と一緒で、
あ、じゃあ単にこの循環っていう感じなんですか？
そうですだからお金の豊かさは流れなんですよ、その資産じゃないです、ストックじゃないです、フローなんです、なのでお金をきれいに入ってきれいに流れるっていう、このフローをどこまで自由にできるかってことなんですよね。
なんか本当にこういう真由美さんみたいに不安を感じる方っていうのは本当に多くいると思うし、永遠のなんかテーマのような気もしますよね。
そうですそして残念ながら3分ではその人の人生に対する心配とか不安を消すことはできないんです。なぜかというと、ものすごくうわーっていうぐらい、その本人にとって大切なことなんですよ、なのでそれがいかにお金と関係ないかってことを、まず少なくとも理性で感じるってことからでしょうね。
真由美さん、質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ続いてはラジオネームかっきーさんです。
はい、
ケンさん、こんにちは。
こんにちは。
今保険の営業の仕事をしているんですが、なかなか売り上げを上げられません。いろんなことは試しましたがうまくいかず、焦る気持ちばかりでネガティブな気持ちになり空回りしてしまっています。僕のような八方塞がりの状況の時、どういうふうに考えれば自分の考え方を変えられますか？この状況から抜け出すアドバイスがぜひ欲しいですと。
はい、まず保険の仕事とか営業の仕事に向いてない可能性もありますよね、
そもそも。
はい、だから保険の仕事を辞めて全く違うことをやるってことも考えてみたらどうでしょうか。
はい、
僕が好きな言葉にアストロロジャーのライムさんが言われた言葉でね、
はい、
道ならば必ずそれは開けるって言葉があるんですよ、
はい、
なので保険の営業だったら必ず道は開けるんですよ、
うん、
でもしそれが保険の営業じゃなければ道は閉ざされたままなんですよね、
うん、
じゃあ保険の営業で成功できなかったら人生ダメかというと、政府の道で成功するかもしれないし、今度はコンサルタントで成功できるかもしれないし、大工さんとして成功することもできるんですよね。なので自分の才能がセールスになかったっていうことが今分かっただけで、どん詰まりでも何でもないんですよ、なので、本当にそれはうまくいかないなと思ったら全く職業を変えてしまうっていうのも僕はありだと思います。
じゃあもしかしたら今この八方塞がりの状態だっていうのは、こうちょっと角度を変えてみるといい兆候なことなのかもしれないってことですかね。
だから営業の仕事が向いてないってことは分かったわけだから、だから新しいスタートなのかもしれないんですよね。
そうすると本当に今いる場所を変えない限りは、もしかしたら今と似たような状況がずっと続くかもしれないっていうことも考えられますよね。
はい、
はい、かっきーさん、質問ありがとうございます。
はい、
続いてはエイジさんです。ケンさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
以前ディアケンの中で恐れを感じきってワクワクに変えていくと話していましたが、恐れを感じきるとはどういう感じなんでしょうか。恐れをワクワクに変える方法も含めてもう少し詳しく教えてほしいです。来年独立して自分でビジネスをしていきたいと考えているんですが、やってみたいという気持ちと同じぐらい本当にこれで食べていけるのかと感じていますということなんですよね。
今の自分の例でいくとね、そのこれからアメリカのテレビにいっぱい出ていくんですけど、アメリカのテレビに出ていくと思ったら怖ーって思うわけですよ、わーもう無理みたいな感じですよね。
それは実際にやっぱりワクワクよりも、そういうプレッシャーの方が今時点では大きいですか？
わーなんかもうテレビでそのカメラがこっち向いてる、なんかライトが眩しいみたいなのだったら、わーってなるわけですよね、でその時にはーってなるわけですよ。でその時に落ち着いて、でそして怖いっていうのを感じるんですよ。わ、怖い、もう絶対無理、もう帰らせてくださいみたいな感じで、でもこれがうまくいったらどうなのってみんなが拍手してるよって、ね、見てる人たちがわケンすごいなっていうふうに言ってて、わあんなの見たことない、本絶対買いたいなって言ったらどうなのって言ったら、怖ーっと思ってたのがチラッとおみたいな感じに
ちょっと目が開く
チラッと、あー怖ーってのも怖さを徹底的に感じてみないとそれは出てこないんですよ。でもあ怖ーでもなんかうまくいったらどうすんのと思った時、すごいじゃんみたいな気持ちになるわけですよね、だからうわー怖いっていうのをもっととことんまで感じて、あもう死んじゃうとか心臓がギュッてなるとか胃がギュッてなる、うわーっていうのを感じきってから でもうまくいっちゃったらどうすんのって、人気者になっちゃったらどうしようみたいな、例えばそういう感じの方にワクワクに切り替わるんですよね。
そうなったワクワクの時には、うんうん、もうその前のギューっていう怖さはそこまで来ないんですか？
そうそう、もうその時に楽しくなってるから。例えばこの間英語でねプレゼンテーションしたんですけど、ああもうなんかもう今もう日本に帰ってもいいよねみたいな思ったんですよ。あ怖って、その、
はい、
これから5分でね僕は喋るっていう時に、じゃあ今ブレイクしてからその次はもう日本からスーパースペシャルゲストが来てるとみたいな感じになるわけじゃないですか。でみんながトイレに行って、
逃げたくなる。
そうそう、で帰ってなんか席に着き始めた時に怖くなって僕トイレにもう一回行ったんですよね、そして落ち着いた。でもね息ができなくなるんですよ、ってなって、でさあ怖っと思った時にぐーっとそれを感じきって、でも受けちゃったらどうするあったらすごくなんか楽しくなってきたんですよね、その転換は、うーって感じきらないといけないんですよ。
感じ切るってどこまで感じ切ったらいい
んですか？どこまででもいいんですよ。怖いっていうのを もう全身で感じるんですよ。わあ無理みたいなね、なんかうーみたいな感じの感じをうーって、まあせいぜい1分かくらいですよ、長くても、うん、でそしてその怒りとか悲しみとか絶望とか怖さを吸い込むんです、でそしてグーッと感じてそれをリリースするとワクワクに変わるんですよね。
へ、
うん、これ練習が必要ですけどね、
ぜ
ひやってみてください。
はあ、いろんな時に使えますね、
うん、何でも使えます、
ね、はい、エイジさん質問ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
続いてはあんちゃんです。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
日常の中の偶然シンクロニシティを読み解くという話を聞いて、ケンさんも日々の中で直感を使って過ごされているように感じました。どうしたら直感力を高めることができますか？またケンさんはどうやって直感力を高めたのかもよかったら教えてほしいです。
あの、ね、高めるとか高めないとかじゃなくて、もう直感っていうのはあるんですよ。
誰にもある。
そうそう、だそれを聞くかどうかなんですよ、
はい、
だってほとんどの人たちがなんかこの人と付き合ったらひどいことになるなとかっていうのがあったりだとか、なんかこれってうさんくさいなと思っても結局ひどい目にあったりとか、なんかこう今日は休んどいた方がいいよと思ったけどなんか無理していって風邪ひいたとか、いうのあるはずなんですよ、だからその直感っていうのはずっとあるもんだから、だからまあ一つのテクニック的にはね、自分が今イエスなのかノーなのかっていうのを取る練習は例えば必要だかもしれませんよね、僕はなんか決めるときに大体1秒で決めますけど、それをやるかやらないかちょっと目を閉じて、まあ、目を閉じなくてもいいですけど、これやるかやらないか、あこれはイエスだなとかこれはノーだなとかっていうのが僕の場合は大体1秒で判断できるんですよね。だからそれはだから合ってるかどうかとか高めるとか高めないかじゃなくて、とにかく直感をベースに生きてみるってことなんですよ、でこれはねだから僕は直感的に優れてるってことじゃなくて、それを例えばこのラジオをやるのなんかテレビをやるのかっていうので迷ってるとしますよね、
はい、
じゃあこれでそのラジオをやるってことを決めたとしましょうよ、そうするとテレビじゃない選択をしたけれども、その選択によってまたそこになんか世界が広がるわけですよね、でそこで選んだ世界でとことんやり抜くってことを決めたら、なんか結果って出るもんなんですよ、だから必ずしも B じゃなくて A を選んだからって言ってそれが悪いわけじゃなくて、それで全力を尽くせばなんか結果が出るんですよね、
はい、
だからその自分が A だと思ったらもうとにかく A で行ってみる、
はい、
B だと思ったら B で行ってみる、でそこで選んだもので言い訳せるとことをやってると何かかんかの答えが出るんですよ、
はい、
そういうふうなあの訓練をしてたら、直感が正しいか間違いかってことじゃなくて、直感で生きていくっていうふうになると行動が早くなるんですよ、だから直感を高めたらいいとか直感が当たるか当たらないかとか掛け列の問題じゃなくて、全てを直感で生きてとことんそれでやっていくっていう生き方の問題なんですよ、だから、外れてもいいんです直感なんて。
あ、いいんですね、外れちゃってもいいわけですね。
そうそうそう、 B で外したなと思っても、まあ、もうこれでやるしかないなと思ったら、なんとかなるんですよ。
よく、さっきケンさんおっしゃった例の一つで、風邪ひきそうだなと思って行ってもやっぱり引いちゃったとかって、例えばそれを例だとすると、はい、あ、なんとなく朝おかんするから今日休もうかなって思ったとしても出かけますよね、で案の定風邪ひきますよね、そうすると、あ、やっちゃった、やっぱりあの時にやめとけばよかったっていうのを後になってで、あの時の直感使えばよかったって思うんですけど、その時には、あ、この直感正しいからとどまっとこう、とは思わないじゃないですか。
そうそう、だから次回同じことが起きた時に、あ、前回失敗したからこれ聞いとこうっていうのが学びですよね、
あ、そっか、じゃあそれも含めて経験としてまた次回以降に生かせるということで、
そういう流れで考えてる時に、その時風邪 をね、
うん、
風邪ひくかもしれないと思って行ったのは間違ってなかったんですよ。
あ、
直感を聞かないとどうなるのかっていうレッスンを得るいい旅だったんですよ。
あ、そっか。
そう、そう考えたら自分の直感っていうね、あの切り口から見た旅は一個も間違いがないんですよ。
あ、そうするとなんだかこう本当にイエスかノーかダメだった時、この先は崖で落ちちゃうっていうわけじゃないっていうこと
ですね。そうそう、で崖落ちてもそれでね、またなんか学びがあったりするんですよ。
はいはい、
うん、
そっか、
はい、
そうするとかなりあのあれですね、こう気持ちもちょっと楽になるし、捉え方としても、
で直感が一番大事なのは迷わない生き方なんですよ。ほとんどの人たちは迷って時間を浪費して何もできないまま死んでいくんですよ。だから迷う時間をやめるっていうのが直感に従う一番大きなポイントなんですよね。はい、
はい、
はい、
あっちゃん質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さあ最後の質問です、
はい、
ジャッキーさんです、
はい、
ケンさんこんにちは。
こんにちは。
僕は27歳の会社員です。外見がいまいちでも異性にすごくモテている友人を見ると、
はい、
嫉妬してしまう自分がいます。
はい、
外見に自信がある方ではないですが、そんなに悪くもなく普通かなと思っています。
うん、
どうしたらモテるようになりますか。何かモテる人には共通点があるのでしょうか。みんな優しいので優しいだけだとダメだと思います。はい、
やっぱりね、癖がある、なんかその人なりにキャラが立ってる、はい、やっぱ面白いなとかっていう人は魅力的ですよね。だからすごく礼儀正しくて誰の悪口も言わない人よりも、意外と時間には遅れまくったりとか不義理したりだとか、嘘ついたりだとかいう人は魅力的だったりもするんですよ。
あ、そうですか。
うん、人間的にね。
人間的に、
そうそうそう。だからといってそのモテたいかっていうと、うん、モテるとすごく複雑になるんですよ、人生が。
はい、
例えばだから本当は一対一で人間関、まあ、男女関係でも、まあ、男性同士女性同士もいいですけども、関係を持つっていうことができるのに、そこに第二第三の女男が現れたらややこしいじゃないですか。
はい、
芸能人の人たちがすごくかわいそうなのは、そういうその余分なそのなんか因子が絡まってくるからなんですよ。
うん、
だからモテる人っていうのは幸せなようで、実は僕から見たら不幸の元を作り出してるんですよね。だから異常にセクシーだったりかっこよかったりする人っていうのは、僕はすごい損をしてると個人的には思います。
そうするとこの場合の答えとしては、
うん、
あのモテている人に嫉妬しちゃう自分がいるんですがっていうことなんですが、
はい、
モテるには何か共通点ありますかって、じゃあモテることがそもそもそんなにいいわけでもないっていう感じ。
そう、嫉妬する意味ないよって
、
はい、だって本当に素敵な人を一人引きつけたらいいわけだから、
あ、まあ、本当それはそうですね。
そうそうそう、
人生で考えた時に、
そうだって3人ね引きつけてすごい困るよりも、本当に素敵な人を一人を引きつけた方が本当は幸せになれるんですよ。ただ例えばモテる人とモテない人、まあ、特に女性なんかそうなんですけど、自分の旦那がモテる人とモテない人だったら、旦那がモテない人の方が女性の幸せ度は上がるんです。なぜかというと浮気される心配はないし、そのなんか自分のものだっていうのもあるし、その旦那がモテないと自分に対して感謝も増えるんですよねモテると俺モテるんだぞみたいな、
はいはい、
お前でなくてもいいんだぞって態度になりますよね。
はい、
うん、でもね、誰もモテないのに君は僕の奥さんでいてくれてありがとうっていう感謝は来るんですよ。ってことはモテない相手と付き合ってる方が人は幸せになるんですよ。
なんかそういうモテない方の方が感謝してくれそうですよね。
でしょ？
で、そう、なんか大事にしてくれそうな感じが単純にしますよね。
そうなんですよ。だからモテるモテないっていうのは20代では大きなことなんですよ。
はい、
でも30代でモテる人っていうのはすごく恨みを買うこともあるんですよね。
うん、
例えば好意をその持たれていて、いやごめんもうあの奥さんがいるからっていうのでセクハラで訴えられたりとかするってことだってあるかもしれませんよね。
そうですね。
そう、だから余分なそういう気が浮いてるってことですけど、
うん、
気が浮ついてる人っていうのは不幸になる可能性が結構あるんですよ。
うん、どうでしょうね、ジャッキーさん、うん、そっかって思って聞いてくださっているかな
と思いながら、いやでもそうは言ってもモテたいなみたいな、お金持ちと一緒ですよ。その人の器以上のお金を持ったら大抵不幸になるんです。だからお金はやっぱり僕はそこそこある方が一番幸せだと思います。
あ、それと同じですね。
はい、そうですね。はい、
はい、ということで今回はディアケンの特別版としてリスナーの皆さんからいただいている人生相談にケンさんにお答えいただいたんですけれども、この本だけの人生相談ディアケンではまだまだリスナーの皆さんからの質問募集しています。ケンさんに質問してみたいという方は 本田健公式ホームページまたは本田健公式アプリから質問をお送りください。ぜひ皆さんからの質問お待ちしています。ということで健さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。